ということで、
はい、
5月もね、まあっという間の後半に差し掛かっておりますが、
はい、
実はね、
はい、
私今自分の中で、
うん、
頑張ってることがあるんですよ。
はい、
何でしょう、何やと思います？
ダイエット。
ダイエットね。これはもう大体男がなんかやってるって言ったらすぐダイエットやな、
うん
うん、あと資格取得、
うんうんうん、
公認会計士は無理やな、何やろな、衛生管理者、はい、講習受けたら取れるか何やろね、
簿記やな、簿記、
簿記か、簿記、簿記な、簿記3級2級
2級2級
2級な、やっぱり2級取らなあかんやな
ですよね、
とかそういうのをすぐねやりますけども、
はい、
違うんです。私今ねひげを生やしてるんです。
あらほんまや、
あらほんまや、あれへんかな真っ先に言うべきとこでしょ、そこ。
あらほんまや、
入ってきた瞬間にチェリーさんひげ似合ってますねって、最初そっからやろ君。
うん、
逆にラジコくんはテカテカやな
僕ね、
うん、
綺麗に生えないんですよ、ヒゲが。なんかまだらに生えてくるんですよ。
はいはいはい、わかりますよ。
だから僕もね、ちょっと、まあ、休みの時とかはの、うん、剃らないんですけど、うん、まあ基本剃るようにはしてます。
ああね、うん、僕はもう結構ええ加減で、まあ普段あんま人とも会わないというか、まあいい加減な仕事なんでで今マスクじゃないですか、
はい、
でまあヒゲ生やしてても別に問題ないっちゃ問題ないやん。
まあ確かにね、
うん、だって、うん、誰とももう偉い人と会う時だってマスク外せへん。
そうですね、
偉い人と会う時の方がマスクちゃんとつけようっていう、
そうですよね、
ご時世じゃないですか。
はいはいはい、
だからこういう時にしかヒゲは生やせないんじゃないかなと思って。
まあ確かにチャンスといえばチャンスですよね。
そうで、人生であんまり僕ヒゲも濃くない方やから、
はい、
だからこの際ちょっと生やしてみようと思って、
うん、
今ヒゲを生やして、もうどうよ、子供の入園式の前の散髪に行った後からちゃんと剃ってないから、はいはいはい、もう1ヶ月ぐらいになるのかな。
お
ー、ええ、生やしてるんです。
1ヶ月、あ、
まあ、だから僕もともとあんまりタイマー濃くない方なんですけど、ヒゲは徐々にもう年取ってきて濃くなってきてますけどね、うん、だそれでどんな風にヒゲを生やしたらいいかわからないままとりあえず生やし始めたんですよ
まあお手入れせんとダメですからね。
そうなんよ ね、でも僕お手入れって一番興味ないんよね
確かに、
ね、お手入れなんか興味ないのよ
もう剃るか生やすかですね。
剃るか生やすかなんやで、お手軽に男前になってモテたいわけよ
なるほど
ね、
それは大事です。
そう、今さらもう清潔感もないしさ今さらファッションセンスもよくならんでしょ
はいはい、はい、
で金もないからええ服も着られへんと、
はいはいはい、
そうなったらやね、うん、最後はもうヒゲしかないと思ったよ一発逆転、起死回生。
なるほどね、
最後の40万円や、私もな、
はいはいは
い、もういつまでか40万円よ38かな今年ね、
はいはい、
その僕が最後の起死回生のホームラン打つのはもうヒゲしかないと思ってヒゲ生やしてるんです今。
でもほんまに全然剃ってないんですか？剃ったり切ったりとか何もしてる、
ね、この今とりあえず顎とこの口の上のね、
はいはいはいはい、
鼻と唇の間、
うん、
ここは基本ちょっとまあ若干上を刈り込んだりはしましたけど、基本はまあ生えてたままですね。だどこまでそのお手入れしたらいいかわからんのよ。
まあまあ確かにね。
でどういう形でその例えばこの下唇と顎の間のこの部分、
はいはいはい、
なんていうか知らんけど、
うん、ありますね、
うん、はいはい、ここを生やすべきか残すべきかっていうのもわからんわけ、うん、
ああなるほどね、
うん、で誰を参考にしたらいいかもわからへんのよ。
竹の中だから。
そうなんよ。で奥さんに聞いたんよ、ね、もうツイッターにも書きましたけど
はい、はい、
奥さんにどうしたらいいんかなって言ったら、うん、竹内豊は剃ってるでって言ったから一応剃ったりもしてるんですけども、ただそのやっぱり完成形がわからん、
うんうん、
どこを目指して
確かにね
生やしてんのかわからない、
どこいつまでやるのかっていうのもありますね。
そう、もうちょっと飽きてきたんよ全然モテへんから。
はや、ヒゲだけでそんなに劇的な変化しないでしょ。
なそう、なんかただ汚くなってるだけみたいなただ小汚くなっていってるだけみたいな感じやし、
うん、
で特にこの上唇と鼻の間のヒゲ、
はい、
なんかね鼻毛出てると錯覚するときあるのよ鼻毛がビヨンって伸びたときってちょっと唇に当たってあ鼻毛出てるって感覚あるじゃないですか、
はいはい、
あんな感じを結構日常に感じるようになってきてそのヒゲが鼻の頭に当たって鼻毛感が出てきてちょっと違和感を感じる違和感があるのよ。
それもでもやっぱり慣れていったらでもやっぱりね、
そう
なんもっとちゃんと生やしてる人はもうそんなも気にならないなるんでしょうね多分ね、うん、
でも成功例が見えない参りましょう、せーの
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、
来月ニューシングル発売です、乃木坂46。
そうなんや、
はい、
なんていう曲ですか？まだ忘れました。
あ、忘れた。
ファンの風上にも置けないですね。ええこと言おうとして失敗するという。
なんちゃらフィンガークロスかなんか。
いや、そんなぼやっとした情報いらないですよ。
何やったっけ？
もうだってあれですよ。この放送の時にはもうかなり その辺の情報は、ね、色濃くなってるでしょうから、ね、
全然出てこない、
はい、またおいおい紹介しましょう。
はい、
さあこのコーナーで私チェリーがですね、和歌山のエリートサラリーマン、ラジコ君に、間違い合ってるなラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。さあ今週は、
まあ、先週に続いて大型連休の話になるんですけれども、
はは
まあ、どこにも出ていけずにっていう中で、うんうん、まあ、家でぼーっと YouTube を見る時間がありまして、
はいはいはい、
YouTube、まあ、基本的に、まあ、お笑いだったりとかを見てることが多いんですけれども、
お笑いそれは YouTube 用に作られたコンテンツ、それとも過去の番組の例えばあの焼き直しみたいな、
あれはでも YouTube 用、ああもう焼き直し、なんかそのライブ DVD をそのままその事務所が出してるみたいなやつもありますし、まあ、YouTube 用のやつとかもありますし、
そうやな、だからもうでもね、そういう意味ではラジコ君もギリギリ YouTube のネイティブ世代とちょっと違うんじゃないんですか。
そうですね、うん、YouTuber のことは詳しくないというか、うん
ね、大人になってから出てきたもんでしょ。
そうそうそうそう、
まあ大学生超えたぐらいからでしょ、うん、まあニコニコ動画とかは多分高校ぐらいからあったんかな、はいはいはい、
YouTuber のメインとかって多分僕らより下の世代ですよね、多分 ね同じか下かぐらいです
ね。そうだね、だから僕も全然あのついていけてなくて、その YouTube のオリジナルコンテンツ、うんうん、
はい、
全然知らんねん、
うん、
もう恥ずかしい話 YouTuber も誰も知らんのよ。
僕もね YouTuber 分かんないです。
みんなが知ってる人いてるやん、
フワちゃん、フワちゃん、
うん、フワちゃんもだから名前は知ってるし、はい、なんかたまにテレビで、うん、なんか柳橋さやかさんみたいな人が出てるなっていうのはまあ知ってんねんけど恥ずかしながらそのフワちゃんなる、はいはい、女性のもうほんま恥ずかしい話、動画は1秒も見たことないし、はい、うんうん、でいわヒカキンさんですか、
うんうんうん、
全く
僕もでもフワちゃんも YouTube は見たことないかもしれない。テレビとか今ラジオもやってますしね、で、
ね、
は見たり聞いたりはありますけどもっていうぐらいですかね。
オリジナルコンテンツにものすごく疎くて、でも今時の子は若い小中の子とかね、うん、みんなそうオリジナルコンテンツを見てるじゃない
ですか。そうですよね、
うん、でも今の20代前半とか、うん、まあ、高校生も普通に見てるでしょ、
うん、ちょっと前はねもうなりたい職業ランキング1位が YouTuber やったりしたんでね。
そうそうそう、
ね、やっぱりみんな見てるんやな
と思いつつ、見てるんで、そんな中、ラジコ君はどんなものを見てるんですか。
まあ、やっぱりまあお笑いとか見つつ、うん、まあ、この間おすすめに出てきたのが、まあ、YouTuber 顔負けの企画、
うん、
輪ゴムの作り方。
輪ゴムの作り方あ、
なぜこれがおすすめに出てきたのか分かんないんです
か。輪ゴムの作り方、輪ゴム工場で勤めてらっしゃるんじゃないですか
いやそういうつもりはないんですけども、
ない、うん、
ただまあなんか出てきて、まあ、なんか押してしもたんでぼーっと見てて、うん、なんか固形になった天然ゴムを輸入してきて、それになんか添加剤かなんか混ぜて伸ばして混ぜて伸ばしてってやって作ってますみたいなの
を
ぼーっと見てて、ぼーっと見てるのがでも楽しかったんですよ、
輪ゴムの作り方、うん、
で他見たらなんかパイナップルの缶詰の作り方とかね、なんかいろんな、 なんかその作り方シリーズ、
作り方シリーズ、工場シリーズ、
そうそう、があって、まあ次から次と見てたんですけども、ま
あ、
そんなん見るん僕もともと好きなんですよ。
あ、
その工場見学みたいなやつも好きですし、
はいはいはい、はい、工場見、そんなコンテンツあんの。
ありますありますあります。
へ、
内部紹介みたいな感じのやつもあって、
あ、それはいわゆるなんか業務用の VP じゃなくてね、
じゃなくて
皆さんこんにちは、〇〇産業〇〇工場です、〇〇工場では日産〇〇キロ立方メートルの原料から1日何個の〇〇を製造し東南アジアやどこどこに向けて〇〇で
完全企業紹介、
そうそう、そういう VP じゃないよね。
じゃなくて、
一般の人が見るように作られた紹介 V ってこと。
どっちかというとだからまあ子供向けみたいなところもあるんですけど、
はいはいはい、昔クイズ世界は商売という番組ありましたね。
それ
ご存じないクイズ世界は商売知らんの。
それ昭和ちゃいます。
昭和じゃないよ、平成バブルよ、バブル90年代。
ほんなら僕あの0歳児ぐらいです。
そう、生まれた頃、あの頃流行って、司会は逸見正孝さんと、
はいはいはい、
ジャイアント馬場さんとかが回答者なんよ。
1988年から96年まで
つい最近やん。
僕4歳の時に終わってますわ。
あ、4歳で終わってるでこの中で、はい、チャンチャカチャカチャカチャンチャカチャンチャンチャカチャカチャカチャンっていう曲に乗せて、はい、工場をあの逆、その今言った製造工程を早回しで見せていって、うん、早押しで何を作ってるでしょうかっていうのを当てるクイズっていうのがあって、多分輪ゴムもあったんちゃうかな、僕見たことあるもん。
すげえ、
だから今言ってくれたその輪ゴムの製造工程、はいはい、記憶にありましたもん。
やっぱね、昔からあるんですよね、そういうのね。
あるんやな、あるんやけど、まあ、テレビのコンテンツっていうのはやっぱり記録されてないものもあるし、でそれをちゃんと現代風にテロップ入れ直したりとか、うん、まあ、ちゃんと作り直すとみんなに見てもらえて、しかもそれ再生数に応じて金になるわけでしょ。
そうですよね。
だから ずっと使えますもんね、うん、テレビっていうのは一回放送したら基本終わりやから、ね、やっぱりそういう意味では動画投稿サイトっていうのは面白いよね。
ねね、そのね裏側潜入みたいな感じのんで、うん、まあ、あのテレビ局の裏側潜入みたいなのもありますやん。
あの
普通にそのバラエティ番組の一コマで
裏側役員会でみんなが話してる様子とか
「
どうすんだこの件は」とか言って詰めてる
違うそんな怖いのな、和気あいあいとした
このボーナスどうすんだとか
そんな
そういう裏側潜入じゃないの。
そんな
めっちゃ興味あんねんけどね
そんなんせ
僕作ろうかな
怖いよあそリアルな
やつ。あそっかそっか、ええええ
何の話しようと思って
裏側潜入テレビ
裏側でね、
で
舞台裏
放送局の舞台裏
で、
うん、
誰も見れない場所を見るのが好きなんですよ。誰も見れない場所、見る機会が少ない場所を見るのが好き。
そうそう興味ある、
うんうん、で一個僕が好きなのが、
うんうん、
まあ、僕高校のまあ部活動それこそ放送部の活動とか、
はいはい、
まあ、あとまあ大学のアルバイトの時とかでも、
うん、
結構まあ見聞とか市民会館とかのホールでまあ、あの仕事というか、
うん、まあ、もろもろしてたんや、
うん、作業やったりすることがあって、
うん、
まあ、その舞台側から見る景色ってやっぱり特別というか
違うね。
舞台側から見れる人は少ないじゃないですか。
少ないよあれはね。ちょっと照明がねこっちに当たってキラキラしてんのよね、うん、向こう側って。であんま見えへんね。
そう、
うん、
なんで僕いつもまあその舞台袖とか行く機会があって、
はいはい、
まあ、舞台上何もしてない時やったら、うん、舞台の袖あのちょっと顔出していつも客席の写真を撮るんですよ、う
ん、そんなことしてんの。
誰もいてない客席の写真を撮るんが好きで、
結構ロマンチストなんやな。
そう、それが好きなんですよ。
あの同じ感覚はあるけど、うん、カメラ写真撮る押す勇気がないというか、なんか恥ずかしいみたいな
確かにね。
だ押す勇気ある方が偉いと思うわ。僕も撮りたいけど、
そう、それはいつも撮ってます。だから方々のホールの方々を言うてもその3か所4か所ぐらいしか行ったことないですけど、
見聞市民会館、
そう、あの避難文化会館、
避難文化会館ほんまもう代表する3つやとはいえもう市民会館、今の市民会館はそんなに先長くないから、
うん、思い出深いですけどね。そうやっぱ今の市民会館
ねいいホールですからね。
それこそ中からも外からもというか、
そうそうそう、
ね、観客席側も何回も行きましたし、
そうよ、昔ね市民会館の売店でなんかねジュースと牛乳みたいななんか大ホールで最近やってんのかな。
ありますね、なんかちょっと、ね、半地下じゃないけどなんか、ね、
そう
ちょっと降りたところ
で、ね、ラインナップが微妙なんよ。なんか駅の売店みたいなラインナップで何なんかなっていう。
ありますよね、
うん、あの毎日牛乳の毎日コーヒーとか売ってんですよ。
はいはいはい、
毎日コーヒーがねなんか謎のなんかね麦わら帽子かぶった女性みたいな人がこっち向いてるみたいな、
はい、
毎日牛乳の毎日コーヒー
すげえいいデザインですね。
あれが飲みたくてね、あれが今売ってるのがね、あの中之島の共栄市場のね、
はいはいはい、
あのお菓子の宝箱の横の横にある寿司屋さんの冷蔵ケースでしか見たことないんですよ、
はいはいはい、あそこにあるんです
あると思う。毎日牛乳売ってるんでね、
あそこの寿司屋さん行きたいんですけど
ね。
そう、
一元にはなかなかね、ね、あの辺よく行くんですけどね
でね、ホールまだいい、
いいよ何本でも喋って
ホール
いらん話編集するから
で、まあ先日ね、
うん、
仕事で、
うん、
ホテルの宴会場にで仕事をすることがありました、
うん、はいはいはい、
まあ、宴会場ちょっと広めのところを貸し切って、
うん、
まあ、
宴会したらダメですよ。
宴会はしないですよ。
セミナー
的なディスタンスを取りながら
のセミナー、
あー、まあ、100人ぐらいが参加するやつやった
んですけど、そんな仕事あったんや、
まあ、それをほんで僕はまあ運営側として、
うん、
まあ、端くれとしてまあ入ってて、まあ、当日運営準備せなあかんかったんで他の人より早く入ったんですけど、あ
れ、ね、出演者に赤いバラつけたりとか、
そう
あの後ろに飾ってるこの国旗の位置調整したりとか、
そうちょっと歪んでるよとか、
うん、そういう仕事やね。
机はここじゃない、もうちょっとこっちでとかいう
そう、最初の打ち合わせしとけよそんなもん当日ガチャガチャ言うなっちゅう話や、
で、
うん、
まあ、そこもまあバッて扉を開けたら客席並んでる、
うん、会場
で、
うん、
誰もいてない会場で、
はいはい、
あ、なんかこんなんすげえ久しぶりやなって思ってたら、うん、ちょっとまあテンション上がってきました。
はいはい、わかるわ、
こういうの久しぶりやなって、
うん、
でまあそのホテルの担当者ともまあ段取りとか話しながら、
は
いはい、テンション上がってきて、なんか別に言わんでいいのになんか神手とか言うてみたり、うん、
来た、嬉しくなってきた神手側から入って下手から履きましょうかみたいな、いやもうこの前ホテルなんで神手いいんで神手履けていいですかねみたいな
そう
でマイクはもうこの神手側に一本ワイヤレス用意してもらってみたいな。
そうなんです、
何失ったんねん
こんな言うことないなと思って、上手下手とか
普段の会社の仕事ではあんま言わないんですよね。
でもう一個そのまあ業界用語的というか、
うん、
バミリありますよ、
はいはい、足元にね、
足元ここ立ってくださいっていう印つけといてって、はいはい、あの上司から言われたんで、
うんうん、
つけて、でこの印に沿って立ってください、うん、皆さんに言ったんですよ、
うん、
その何人か壇上に上がる人
が
いた
んだね、はいはいはい、
うん、で何5人5、6人にここその印に沿ってって言ってたら、うん、みんながあ、バミってくれてるんやねっ って言うてて、う
ん、はいはいはい、
バミルって業界用語やと思ってたけど知ってる人は知ってるんやなと思って、うん、ちょっとびっくりしました、ま
あ、そうやね、まあその、ま、語源もなんか分かれへんけど何のバミル、バミって何なの、広辞苑ね、昔さんさんにも広辞苑あったんですけど今もないんであれですけど、
バミ
でもあの例えばそれこそ製造業とか一般の企業でも何か印をつけるときにひょっとしたらそういう言い方するんかも分かりませんけどね、
うん、ね、一義名とかでまあその確かにバミリみたいなテープをつけてたりはしますけども、はいはい、うん、それをでもバミルっていうのは聞いたことないなとは思い
まあね、
たんですけど
もう今でも
知ってるんやなって
一般認知された業界用語の、
ね、それこそやっぱり業界用語も浸透してきてるんですかね、
業界用語のコーナーでもやりましょうか、
やりましょう
ね、
やりましょう、やりましょう、
業界用語、俺でもあんま業界のこと知らんからな参りましょう、裏和歌山放送ニュース、あ、まだ話すことあった、
大丈夫ですよ、はい、全然大丈夫です、
今のね、あ、全然大丈夫ですの顔がやっぱ普段の会社でのラジコ君のことを僕は今普段会社でエリートサラリーマンとして
恥ずかしい、
上司たちにこびこびしてる、
恥ずかしい
よ、ごめんなと思ってあの仕事終わって駆けつけてきた放送局までそんな普段の仕事みたいな思いさせてごめん、
チェリーさんの前ではもういつまでも若い気持ちでいようと思ってる、
いや、まあね、まだ会社の中では若いと思うんですけども、まあね、はい、ええ、まあとはいえもう30前ですから
そうですよ、
はい、いつまでも若手と言ってられません、
はい、
ね、中堅です、代打はお任せ、平井エグアナ
エグアナ
エグアナです、エグゼクティブアナウンサー、うん、平井アナウンサー、
はい、
ですね、もうちょっと前の話になりますけど5月の6日のボックス、
はいはい、
普段なら中川智美アナウンサーなんですけど、はい、この日はお休みということで、うん、平井エグアナ、
エグアナ、
エグゼクティブアナウンサーが登場しまして、うん、オープニングから若干気だるい感じで登場してですね、
朝早いからね、
うん、なんかため息混じりな感じで登場して何を言うんかなと思ったら、いやーコーナーが多くて覚えられないですとオープニングから愚痴ってたっていう
さすがエグアナ、
さすがエグゼクティブだなっていう、もう確かに、いやとそうかと思ってボックスコーナー多いかな、まあちょっと多いかな、う
ん、まあまあまあね、
9時台とか結構パンパンかなとは思うけど、編成担当してるやんかと思いながら謎なんですけどね、
謎、
町の法律家、
町の法律家、
まあ、法律のことはね専門家の弁護士さんとか、はい、司法書士さんとか、はい、行政書士さんとかね、うん、もちろん専門の方にお伺いするんですが、
はい、
町の法律家といえばですね山本競輪ディレクター部長、
ほう、
法律知識がありまして、
はい、
あの注目事件の公判見通しをスタジオで切々と語っていたと切々じゃないか、とうとうと語っていたって、
オンエア乗ってたんですか、
うん、CM の読みに来たアナウンサーの人にあの注目事件、ね、もう何とは言いませんけども、あの今、
はいはい、
もう下水週刊誌も含めてみんな注目してる、はいはいはい、あの事件の後半見通しを、うん、とうとうと語っていたっていう、それがスタジオから漏れて聞こえてくるんで、いやあれはねどうたらこうたらで、見通しがどうたらこうたら、ちょっとどうかなどうたらこうたら、
すごいですね、うん、やっぱり報道の最前線のスタジオでやっぱりそういうお話がね、い
や
い
やいや CM のスタジオやから、いやいや CM のスタジオやし読むの関係ないから、あの注目事件は、
はいはいはい、
でもあのそう実はね、その町の法律家として、そういうね意外な一面を見せる山本経営ディレクター部長でした、はい、早押しクイズっていう
ピポン、
そう、皆さんご存知ですかね、お知らせでね、
はいはい、
あのラジコのお知らせって聞いたことあります、
ラジコのお知らせで早押し、
そうちょっとね聞いてもらいましょうかね、
はい、
それあるかな、これこれかな、なんか早押しクイズみたいじゃないですか違ってラジコ犬様ラジコってそうなんかモスピランみたいな
僕も
キコキコみたいな、
僕も最初聞いた時は、うん、どういう意図なのかが確かにちょっと分かりづらかったんですけど、
そうでしょ、一応タイトルはながらラジコってなってるんですけど、はいはいはい、それこんな急いでさ今のハイキングなんかもうハイってラジコって言ってたんで聞いてないや話全然これどういう CM なんかなと思って、
確かにね、
うん、
確かに
流れるたびに気になんねんこれ、うん、まあもう天下のラジコのお知らせなんで、おそらくもう日本を代表するような CM クリエイターの方が、ね、
はいはい、
まあ、おそらく作ってると思うんですよ、ね、でもあの役者さんの演技もね、抜群でも何も言うことないんですけど、うんうん、若干早すぎひんかと思って、もっとゆったり作ったらどうのかなと思って
もうちょっとね、
うん、
ちょっと要素減らしてね、ちょっとゆったりとね、
そうそう朝のラジコ地下鉄ラジコってもうこれほんまさっきも言うんですけどモスピランと一緒やから長い残高性といえばモスピランキゴキゴーンっていう CM と一緒やからさ、
確かにね、
うん、早押しクイズじゃないんですからあのモスピランの CM はあの早押しクイズですって言ってるから
ちゃんとねそっちはね、
う
ん、早押しクイズでやってるんでね、
そう、それと違うからね、
はい、
地下鉄ラジコ朝のジョギラジコこれ越後製菓と一緒やね、キゴン越後製菓、
越後製菓、
そう、年末しか流れへん CM と一緒です、はい、 時間なくなってきた ね。やっぱり聞き逃せない、
聞き逃せない、
これ私が担当してるミュージックスケッチですね
朝夜
夜
夜
やっぱりね、夜はすごいね。この間また前の話で5月6日木曜日のミュージックスケッチ、
はい、
クリスマスソング流れてました以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。